Brothers and sisters, we welcome you.
兄弟姉妹、救い主イエス・キリストの降誕とその使命に思いを馳せ、感謝の念を抱きつつ、皆さんを大官庁会のクリスマスディボーショナルに歓迎します。私は今晩のディボーショナルを管理するトーマス・S・モンソン大官庁から司会を依頼されました。今晩出席しているすべての人と、後日このディボーショナルを視聴するすべての人に、心からクリスマスの挨拶をお伝えします。大官庁会と十二使徒定員会の会員、その他の中央幹部、中央補助組織会長会の皆さんがこの会に出席していることに感謝します。このクリスマスディボーショナルの音楽はタバナクル合唱団とテンプルスクエア管弦楽団が提供します。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガン伴奏はアンドリュー・アンスワースです。これから合唱団と皆さんで一緒に賛美歌123番、雨には栄えを歌います。続いて中央日曜学校会長のラッセル・ティ・オスガソープ兄弟が開会の祈りを捧げます。その後合唱団が雨なる神にはを歌います。
天の父なる神様、今晩ここにクリスマスディボーショナルに集えることを心から感謝しております。あなた様の恩子に感謝しております。この地上に降誕されたこと、そして贖いの犠牲、一人一人のための贖いの犠牲に感謝しております。あなた様と恩子から受ける平安と愛に感謝しています。お父様、御霊がこの集会にございますように、大官庁会をからお話を伺えることに感謝しています。私たちが支持する大官庁、そして顧問の兄弟たちにを支持しています。彼らのお話を聞き、聖歌隊の歌を聞き、さらに心の中にあなた様の御子の模範に従いたいという願いを強めることができますように、イエス・キリストの御名によりアーメン。
これから私が話させていただきます。私の話の後、合唱団が貝羽桶の幼子に何を捧げようを歌います。その後、大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング官庁からお話を伺います。お話の後、合唱団が神の御子は今宵しもを歌います。素晴らしい季節がやってきました。私たちの心をクリスマスの雰囲気で満たしてくれるものがいっぱいです。クリスマスキャロルの調べ、爽やかな松の葉の香り、温かいアップルサイダー、またクリスマスの日の教会の鐘のように私の心に響き、クリスマスの素晴らしさとその意味を思い出させてくれる言葉があります。例えば、その頃勅令が皇帝アウグストから出た、そしてもちろん諸人こぞりて天を下りし神の御子、そして清しこの夜などです。一方、私たちが考慮すべきもう少し警告的な言葉もあります。このようなものです。フービル村のみんなはクリスマスが大好きでした。グリンチを除いては、村の北に住むグリンチはクリスマスが大嫌い。グリンチとはドクター・スースが書いた有名なクリスマスのお話に出てくる印象深い登場人物です。彼の心臓は人より2サイズ分小さくて、クリスマスの全部が嫌いでした。でも話が進むにつれ、グリンチはクリスマスが飾りや贈り物だけではないことを知り、大変身を遂げるのです。この話がとても印象深いのは、正直言ってグリンチに共感を覚えるからでしょう。クリスマスの時期、商業主義や貪欲さを感じたことがない人がいるでしょうか。予定のいっぱい詰まったスケジュール、贈り物を揃えなければならないというストレス、ごちそうやパーティーの支度などで押しつぶされそうになると感じたことはないでしょうか。実際、陽気で善意に満ちたこの季節に悲しく憂鬱になる人が多いと精神科医は言っています。クリスマスの季節のあるべき姿を私たちは知っています。救い主の降誕に思いを馳せる時であり、祝う心と寛大な気持ちを持つ時だということを知っています。しかし私たちは煩わしく手に余る事柄に一生懸命になりすぎるあまり、グリンチと一緒に心の中でこう叫んでしまうかもしれません。もう53年間も我慢してきたんだ。クリスマスがやってくるのを止めなきゃならない。でもどうやって？クリスマスの時期に物質主義と不安感が見られることは事実ですが、私たちに理解の目があれば、神の恩子の降誕が持つ力強いメッセージを聞き、恩子がこの世にくださる希望と平和を感じることができるのも事実です。私たちもグリンチのようにクリスマスを新たな目を通して見ることができるのです。我が家には昔からキリストの降誕を祝う伝統があります。それはクリスマスの4週間前の日曜日に始まり、日曜ごとに午後家族が集まり、松の葉で作ったリースの上にろうそくを灯して、おいしい手作りのクッキーを食べ、キリストについて書かれた聖句を朗読することです。私たちはメシアの来臨を待ち望む昔の預言者の物語を読みました。素晴らしい主の降誕物語が書かれた聖句を読んだのです。毎週一緒に美しいクリスマスの歌を歌い、楽しい時間を過ごすことで、この季節の本当の意味に焦点を当てようとしました。もちろん温かいココア、アップルサイダー、手作りクッキーが クリスマスの楽しい気分を盛り上げるのに一役立ったことは認めなければなりません。このような方法でクリスマスを祝うのは世界共通ではありませんが、広く行われているこのクリスチャンの伝統から学べることがあります。今年個人でまた家族一緒に忙しいスケジュールから時間を割いてクリスマスの本当の意味について学び、ゆっくり考えてみてはいかがでしょうか。クリスマスの本当の意味を深く考えながらクリスマスに備えるなら、私たちはキリストのメッセージを実感する備えができます。そこでこの準備の時期に研究し深く考え実践するための3つの事柄を提案します。第1は救い主の降誕を喜ぶことです。私たちは神の御子、創造主、メシアの降誕を祝い、王の王が地上に来られ貝羽桶でお生まれになり完全な生涯を送られたことを喜びます。イエスがお生まれになった時の天の喜びは抑えきれないほど大きく、天の軍勢は幕を開けて羊飼いたちに大きな喜びを伝え神を賛美して言いました。糸高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。博士たちは非常な喜びにあふれました。それから母マリアのそばにいる幼子に会い、ひれ伏して拝み、また宝の箱を開けて贈り物を捧げました。博士や羊飼いや御使いたちのように私たちも時間をとって神の御子が肉体をまとい人の中で生活を始められた栄えある最初のクリスマスの日を喜び祝うことほどふさわしいことはありません。第2は私たちの生活におけるキリストの影響について深く考えることです。クリスマスがますます商業的でせわしいものになるにつれて救い主の生涯が持つ崇高なメッセージは失われていきます。パーティーの計画やプレゼントの買い物でキリストの平安な教えから離れ、キリストの福音から遠ざかり始めたと感じたら一歩下がりペースを落として、一番大切なものは何であるかをもう一度考えてください。クリスマスは神の御子を覚え御子の皆を身に受ける決意を新たにする時です。自分の生活を見直し考えや感情行動を吟味する時です。この時期を思い出と感謝の時にしましょう。イエス・キリストの贖いと私たち個人にとっての贖いの意味について深く考える時にしましょう。特に気持ちを新たにして神の言葉によって生活し戒めを守る決意をしましょう。こうすることで私たちはイルミネーションやプレゼントやパーティーなどよりはるかによく主を賛美することができます。第3は確固としてキリストを待ち望むことです。イエス・キリストの初期の弟子たちはキリストの再臨を待ち望みました。彼らにとってこの世の生活は準備し成長し選ばれ聖臨され精錬され明かりを整える時期であり、愛する救い主の再臨に備える時でした。兄弟姉妹、2000年が経ち、私たちもキリストの弟子として立っています。私たちは末日聖徒イエス・キリスト教会の会員です。末日という言葉には大きな意味があります。私たちは主の勝利の再臨を目前に控えた時代に生き、仕えています。私たちのなすべきことは、栄光に満ちたメシアの再臨に自分自身と世界を備えることです。主が地上での務めを終えられて間もなく主は使徒ヨハネに言われました。しかり私はすぐに来る。ヨハネは答えて言いました。主イエスよ来たりませ。私たちは主の再臨を前にした11時に生きています。 ですからその祝福の日を待ち望みましょう。その日声を合図に天から下って来られる王の王は死を取り去り涙を拭き平和と喜びの学びの新しい時代の到来を告げられます。クリスマスは普通主の降誕を振り返りお祝いする時期ですが、私は将来に目を向ける時でもあると思います。将来に目を向けましょう。主が再臨される祝福の日に備えましょう。主の降臨を待っていた古の人たちのように賢くありましょう。主の弟子として思いと心にヨハネの言葉を抱いていましょう。主イエスよ来たりませ。クリスマスの時期について不適切なことを探せばすぐに目につくでしょう。周りを見渡してはグリンチのように冷たく嘲笑って文句ばかり言うこともできます。でも良いことを探すなら新しい目、もしかしたら子供のような目でこの時期を見ることができるでしょう。グリンチはこの世的な罠以外のものを見ることができるようになるとクリスマスの良いところも見えてきました。私たちもグリンチと声を揃えてこういうことができます。クリスマスって店から来るんじゃないのかもしれない。クリスマスって多分もっと素敵なものなんだ。私たちの心はグリンチの心と同じように3サイズ分も大きくはならないでしょうが、それでも心は変化します。クリスマスの時期と1年を通して私たちの目は開かれ、周りで起きている奇跡が見えるようになるのです。この季節に救い主の降誕の物語の純粋さを理解し、主の生涯と教え、そして私たちのためになされた救いの犠牲に対する心からの感謝を感じられるように祈っています。また感謝の気持ちがあることで主に従おうとする決心を新たにし、家族や教会、腹からとさらに近くなることができますように。復活されたキリストが私たちの主、王、救い主として再びこの地上を歩まれる祝福の日を確固として待ち望むことができますように。皆さん一人一人が祝福に満ちた楽しいクリスマスの季節を送れるように祈っています。愛と祝福をイエス・キリストの聖なる御名により残します。アーメン。
神の御子イエス・キリストの降誕を皆さんと共にお祝いするこの機会に感謝しています。主の降誕の何世紀も前に預言者イザヤは主について語りました。私たちのために一人の緑子が生まれる。私たちのために一人の男の子が与えられる。主権は彼の肩にあり、その名は霊明、助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。馬小屋で生まれ、貝羽桶をゆりかごとしたこの幼子は、慈悲深い天の御父からの贈り物でした。この幼子は約束された世の贖い主、人類の救い主、生ける神の御子でした。御子は死すべき体を持って地上に来る前、御父と共におられ、私たちが住む地球を創造されました。偉大な使徒ヨハネは、この幼子が天においてどれほど偉大なお方であったかを伺わせる言葉を述べています。できたもののうち、一つとしてこれによらないものはなかった。しかし、主が来られたのはつましい場所でした。イエスは青少年時代までナザレの大工であったヨセフのもとで働かれました。地上での務めを果たしながら埃にまみれたパレスチナの道を歩み、病人を癒し、死者を生き返らせ、拒まれながらも福音を教え、カルバリの丘でご自分の命を捧げ、3日目によみがえられました。そして復活が始まり、主はすべての人のために死の縄目を断ち、眠っている者の初歩となられたのでした。私たちがこの時期にその降誕を思い起こす救い主は、すべての罪の代価を支払ってくださいました。預言者イザヤは主の降誕のはるか以前に、キリストの贖罪というかけがえのない贈り物を見ました。そして救い主のなされたことをこのように述べています。誠に彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った、彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。その平安と癒しを感じた人々は感謝の気持ちに満たされています。彼らを愛している人々も同様です。南アメリカで主の宣教師として働いている2人の孫娘がメッセージと写真を私たち夫婦に送ってくれました。写真には喜びで顔を輝かせながら微笑んでいる人々が写っていました。孫娘のメッセージは、彼らの生活に贖罪の力が及んでいること、また救い主の模範に従ってバプテスマを受け、聖霊の力を受ける道を選んだことにより彼らの生活が変えられたことについて感謝と愛を伝えるものでした。妻と私は末日聖徒として愛ある御父と御子への感謝の気持ちでいっぱいになりました。14歳の少年ジョセフ・スミスの信仰のおかげで、この祝福を感じられることに感謝しています。1820年の春の朝に捧げられた祈りにより、大いなるエロヒムである御父とエホバである御子が生き、私たちを愛しておられるという確証を得ることができるのです。真昼の光に包まれたお二方はジョセフを名前で呼ばれました。神が私たちを知り、愛しておられることを確認できることは素晴らしい贈り物であり、試練の中での支えとなります。孤独になる必要も希望を捨てる必要もありません。数年前、老人ホームにいる年老いたおばを訪ねたとき、それが真実であることを目にしました。彼女は夫に先立たれ、老齢のため自分の世話ができなくなっていました。幼い頃からおばを知っていましたが、おばは人々でごった返した待合室で、私と家族のことが分かりませんでした。 孤独と喪失感から来る痛みを分かってあげられるかもしれないと、おばの顔を覗き込んでみました。ところが彼女の顔は愛と喜びで輝いていたのです。聞き慣れた声には幸福感がにじみ出ていました。一緒にいたその日、おばは話しかける私たちをずっと嬉しそうに見ていました。彼女は数分ごとに微笑みながら、まるでそれが会話の一部であるかのように、私は贖い主が生きておられることを知っているわ、と繰り返して言うのでした。その言葉を繰り返すたびに、おばの喜びと感謝の気持ちは強められていくようでした。おばの生活に満ちていた平安という奇跡がどこから来たものか完全には分かりませんが、一つ明らかなことがあります。おばは幼い頃から聖餐会に出席してきました。頭を下げて天の恩父に捧げる祈りの言葉を聞いてきました。彼女はいつも恩子の御霊を受けられるように、恩子の御名を受け、いつも恩子を覚え、戒めを守ることを数えきれないほど約束してきました。月日が流れ、かつての喜びだった多くのものが奪われていっても、クリスマスの時期に感じる最高の贈り物は失っていませんでした。彼女は贖い主を忘れず、贖い主が生きておられることを知っており、贖い主の愛を感じていました。どこに住み、どんな環境にあっても、主の愛が天の御父のすべての子らに及んでいるということを感じていました。微笑むおばのもとを去るとき、彼女が自分の受けていた賜物を私たちに与えていたことに気づきました。彼女は平安の源を知っていました。救い主に感謝し、愛しているがゆえに祝福を分かち合いたいと思っていたのでした。おばを慰めるために訪れましたが、結局は慰められて帰ってきました。これがクリスマスの精神です。人々に喜びを届けたいと思う気持ちです。与える精神と受けたものに感謝する精神です。クリスマスを祝うことは、主と主が私たちに贈られたものをいつも覚えるという約束を守る助けになります。その記憶から主に贈り物をしたいという望みが湧いてくるのです。主に喜んでいただくため何を差し出せるかを主は明らかにしておられます。まずは主を信じる信仰に基づいた打ち砕かれた心と悔いる精神です。私たちは悔い改めて主と神聖な契約を交わすことができます。主の福音がもたらす平安を受けるように招かれていると感じながら、まだそれを受け入れてない人は、今のうちに主のもとへ行ってください。それは主に喜びをもたらすことになります。第二に、主が人々にされることを主の代わりにするとき、主に贈り物をしていることになります。皆さんの多くはすでに実行して主からの感謝を感じていることでしょう。それは妻に先立たれた孤独な人を訪問することや、助けの必要な人を助けることかもしれません。マタイ伝にはそうした行いがたくさん記されています。それはこの世を去って主にお会いするときに誰もが聞いて話したいと望んでいる贖い主の言葉です。その時正しい者たちは答えて言うであろう、主よ、いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見ての飲ませましたか。いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか。またいつあなたが病気をし獄にいるのを見てあなたのところに参りましたか。すると王は答えて言うであろう、あなた方によく言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのは、すなわち私にしたのである。主はここで私たちが感謝の気持ちでどんな贈り物を主に差し出せるかを明らかにしておられます。誰かに対する親切な行いの一つ一つが主に対する親切な行いとなります。なぜなら主は神のすべての子らを愛しておられるからです。また主に喜びをもたらすことは、尽きせぬ感謝を捧げるべき御父に喜びをもたらすことにもなるのです。クリスマスの時期にはお腹を空かせている人に食物を与えるさまざまな方法があることに気づくことでしょう。そうすることで主に喜びをもたらすのです。しかし主はもっと価値のある永遠の贈り物を与える方法を教えられました。 主は言われました。私が命のパンである。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。主に捧げる親切な行いの中で最大のものは、愛し仕える人の心を永遠の命の唯一の源である主に向けるようにすることです。人に与えられる最も高価な贈り物は救い主に対する証です。主がマリアから生まれた神の御子であることを証しします。主は完全な生涯を送られました。預言者ジョセフ・スミスを通してご自身の福音と神権の鍵を地上に回復されました。トーマス・S・モンソン大官庁が現在まで継承されたこれらの鍵を持ち行使していることを私は御霊によって知っています。皆さんに私の愛と祝福を伝えます。愛、信仰、奉仕について御霊にあふれる模範を示している皆さんに感謝します。それは私の生活に喜びをもたらしています。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
Oh, God.
美
しい音楽でした。美しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団とテンプルスクエア管弦楽団の皆さん、そして今晩集ってくれた皆さん一人一人に感謝します。それではこれから愛する預言者トーマス・S・モンソン大館長のお話をお聞きします。モンソン大館長のお話に続いて合唱団が賛美歌118番清しこの夜を歌います。回収の皆さんも3番を一緒に歌ってください。その後閉会の祈りを中央諸島教会会長会第一顧問のジーン・スティーブンス姉妹が捧げます。モンソン大館長。
My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、2009年の大館長会クリスマスディボーショナルから丸1年が経ったとはちょっとした驚きです。年々時間の経つのが早くなっているように感じます。この特別で神聖な季節を迎えるにあたり、私は過去のクリスマスのことを考えていました。昔を振り返って一番よく覚えているクリスマス、最も感動したクリスマスは当然のことですが、愛と分かち合いの精神、そして救い主の御霊にあふれたクリスマスです。一番思い出深いクリスマスとは誰にとってもそういうものではないでしょうか。クリスマスの精神を心と家庭に呼び入れるには努力と計画が必要です。でもそれは必ずできることです。私にとって毎年クリスマスの精神をもたらす助けとなっているのがクリスマスの物語を読むことです。3冊の同じ本を記憶にないほど昔からずっと読んでいます。私は今年もマンションと題されたヘンリー・バンダイクの短編を読みました。いつ読んでも感動するお話です。またディケンズの永遠の名作クリスマスカロルも読みました。過去のクリスマスの霊、現在のクリスマスの霊、そして未来のクリスマスの霊から教えを受けて変わることができたエベニーザ・スクルージの姿に霊感と教えを受けない人がいるでしょうか。そして最後に読むのが世の救い主の生誕を記録したルカによる福音書の第2章です。私は自分が集めた膨大なクリスマスのお話と詩、歌を見渡し、今年はその中からジョン・B・マセソンの著作をもう一度読んでみました。マセソンが最も素晴らしいクリスマスだと語る彼自身の65年前の経験を書いたものです。この心打つ話に感動し、今晩皆さんに紹介をしたいと思いました。皆さんの心にもクリスマスの精神が宿ってほしいと願っています。1945年のクリスマス、ドイツのフランクフルトでジョン・マセソンは占領軍の一員として兵役についていました。第二次世界大戦が終了して7ヶ月ほど経っていましたが、戦争で破壊されたフランクフルトの街はほとんどが瓦礫と化していました。残された家屋も多くは合衆国陸軍の宿舎となっていました。ジョンと他に2人の士官が住んでいたのは3家族が十分に住めるほどの3階建ての家でした。毎日ジョンと2人の士官がオフィスに出かけて夕方に帰ってくると、合衆国軍がその地区の何軒もの家の家政婦として雇っていた年配のドイツ人女性がベッドを整え、家の中をきれいに掃除をしていてくれました。彼らは時折この忙しく働く華奢で小柄な女性を見かけました。彼女は英語を話しませんでしたし、士官たちのドイツ語もたどたどしいものでしたから、互いに話せる内容はわずかでした。それでも身振り手振りと笑顔で3人は彼女の仕事に満足していることを伝えました。毎週一度ジョンはお菓子や石鹸、雑貨などの配給を受けに売店に行きました。
選べるものは少なく、不満をもたらすこと、漏らすこともありましたが、毎回手に入れられるものはすべて買い、余ったものは小型トランクに入れておきました。クリスマスが近づき、ジョンは家政婦に何かをプレゼントしようと考えました。トランクにあるたくさんのものの中から、お菓子や石鹸、フルーツジュースの缶詰を大きな箱に詰めました。ドイツの人たちにとって彼のプレゼントはかなり高額なものでしたが、実際のところ彼には取るに足りないものでした。彼女がクリスマスの日には働かないことを知っていたジョンは、12月24日にプレゼントの箱とクリスマスカードを彼女の目に留まるようにテーブルの上に置き、オフィスに出かけました。その日は一日中、自分の物惜しみしないプレゼントを思い出しては得意げになっていました。貧しい地区に住む彼女にとっての財産のようなものじゃないか、なんて運がいいんだと彼は思いました。この気前のいいアメリカ人に彼女は何と感謝するだろうかと思いました。しかしこれは思いやりの気持ちではなく、ただの同情、そして自己満足から出たプレゼントでした。12月の暗い夕方、家に近づくと窓を通してかすかなランプの明かりが見えました。家は静かでした。中に入るとプレゼントも彼女の姿もありません。でもランプの明かりの中に、テーブルに置かれた彼女からのクリスマスのメモと贈り物が見えました。プレゼントなど期待していませんでした。でもそこには彼女にできるすべての贈り物、クリスマスの精神で満ちた贈り物がありました。貧しく小さな老婦人に何が贈れたのでしょうか。彼女は貧しい中から心を込めて、戦争で破壊される前の愛する故郷の大切な思い出とクリスマスの星を贈ったのです。ぼんやりと照らされたテーブルの上には、苦労して書かれたメリークリスマスという言葉とともに、戦争で破壊される前のフランクフルトを写した10枚の古びた端が織り込まれている絵はがきがありました。この老婦人はカードの端を合わせ、全部でクリスマスの星になるように立てて並べていたのです。彼女は何も持っていませんでした。実際にこれが彼女の全財産だったのです。ジョン・マセソンはそれから何度もクリスマスを経験しましたが、この小柄な家政婦のクリスマスの星は彼の生涯を通して明るく輝き続けました。マセソンは彼女のベツレヘムの星が彼の心にクリスマスの精神を植え付け、愛と与えることの本当の意味を教えてくれたと言いました。兄弟姉妹、この喜びの季節はすべての人に幸福を運んできます。それはすべての人が救い主に対して向ける思いと気持ちと行いの度合いに応じて私たちに与えられるものです。私たちはこの救い主の生誕をお祝いしているのです。今このクリスマスの季節以上に、自分自身をイエス・キリストが教えられた原則に再び献身させる良い時はありません。子供たちの瞳を輝かせ、唇に笑みをもたらす時としましょう。寂しく暮らす人たちを励ます時としましょう。近くにいても、またその場にいなくても、家族同士が親密さを感じられるように家族を呼び集める時としましょう。平和と自由の精神が保たれるように、遠くにいる人たちが守られるように祈る時としましょう。自分を忘れて人のために時間を使う時にしましょう。無意味なものを捨てて真に価値のあるものを大切にする時としましょう。この季節を平和の時としましょう。なぜなら私たちは主の教えに平和を見出しているからです。そして何よりも、私たちが天使の歌声と羊飼いの喜びの声と博士たちの礼拝を通じて 分かち合っている救い主イエス・キリストの誕生を覚える時にしましょう。兄弟姉妹の皆さん、クリスマスの愛の精神が私たちの家と生活に満ち、クリスマスツリーやライトが次の年に備えるために片付けられた後もずっと長くとどまりますように。これが私の祈りです。イエス・キリストの皆によって、アーメン。
Thank you. ご在天の父である神様、このクリスマスディボーションの大きな愛と祝福に感謝し祈りを申し上げます。このディボーションの中で分かち合われたお話によりとても心が満たされています。モンソン大館長とアイリング長老とウクドルフ館長と彼らの支持と助けに感謝しています。このクリスマスのシーズンに本当に感謝しています。ここに集まり御子イエス・キリストの誕生を祝うことができるので感謝しています。この日主と御子に近づけました。そして私たちがこの御子の誕生を祝うことにより御子に近づき彼の召しと犠牲をよく思い起こすことができますように助けてください。この祝福の季節にお父様の大きなプレゼントを心に留め、この季節だけでなく常に御子を思い起こすことができますように、彼の愛と奉仕の思いを思い起こすことができますようにお祈りいたします。また信仰と証を強め生活できますように、それによって心に平安を得ることができますようにお祈り申し上げます。して主に近くに行けますように御子の皆によりアーメン。